聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の申命記30章11節から14節を読みます。旧約聖書の329ページになります。申命記30章11節から14節。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでもなく遠く及ばぬものでもない。それは天にあるものではないから、誰かが天に登り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるのだが、というには及ばない。海の彼方にあるものでもないから、誰かが海の彼方に渡り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるのだが、というには及ばない。御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙、10章5節から13節を読みます。新約聖書の288ページになります。ローマの信徒への手紙10章5節から13節。モーセは律法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし、信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。また、誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。祈祷を捧げます。主なる神様、私たちは生きていくために必要なものを与えられている恵まれた世界に生きています。そのような環境の中でも、 私たちが悲惨の中に生きているすべての人を心に留めることができますように。私たちは着るものに不足していませんが、世界には寒さに震えている人たちがいることを知っています。私たちは靴を履いていますが、世界には先人の中を裸足で歩かなければならない人たちがいます。私たちは病んだ時医者にかかれますが、誰も助ける人がいないために死んでいく人たちがいることも知っています。私たちは平和に暮らしていることが決して当たり前ではないことを忘れることがありませんように。私たちは今この礼拝であなたの子供として御前に立っています。どうか私たちが心を合わせて悲しみや苦しみにあえぐ人たちを覚えて祈ることができますように。またあなたを知らないがゆえに絶望しているすべての人たちをどうぞ顧みてください。来週私たちは灰の水曜日を迎えます。心してレントのシーズンを過ごさせてください。私たちの群れが主の教会にふさわしく行動できるように導いてください。一人一人をどうぞ十分に生かしてくださいますように。感謝と祈りを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。御言葉はあなたのごく近くにと題して、説教をさせていただきます。申命記の冒頭にはイスラエルの民がアラノの旅を経験して、ようやく約束の地カナンの入り口にたどり着いたということが書かれています。聖書の付録の地図があるんですが、この地図の2あるいは3でその場所を確認できます。でモーセはそこでアラノの旅を振り返って、あの市内で与えられた契約の精神をもう一度民に聞かせよう、イスラエルの人々に唯一の主ヤーウェの忠誠を進めようとして死んでいきました。申命記の内容を一言で言うとそういうことになります。ですから申命記はモーセの告別説教なのだというふうにも呼ばれています。で同時に申命記は全体としては契約文書の形をとっていますので、シナイ契約をモアブの地で再確認する文書でもあります。要するに申命記は教えの形をとった契約の書であるということができます。で申命記5章から28章までが聖書学では現申命記と呼ばれておりまして、今私たちが読んでいる申命記の原型にあたる部分であろうというふうに見られています。では一体今日のテキストは全体のどの部分なのかということですが、 その原神明記のすぐ後、29章以下、最後までが、このモアブの地での契約の締めくくりの部分になっています。で、その中の一部なんです。で、30章では、この契約に背いて、滅びを招かないようにということが述べられています。で、申命記という書物は、トーラ、律法ですね、モーセ五書と言われるその五書の最後に置かれていますけれども、これはモーセ五書を締めくくると同時に次から始まってまいります歴史書、ヨシュア記とか詩式とかサムエル記、そういった歴史書への橋渡しの役割をしています。で、そのことを私たちは、新約聖書で例えば、ヨハネ福音書をちょっと思い浮かればいいと思います。ヨハネ福音書は福音書の一番最後ですよね。第四福音書です。で、福音書全体の締めくくりの役割を務めています。それはその前の3つの福音書とは違った角度からさまざまなことを述べているからです。福音書はイエス様の言動をたくさん記録しておりますけれども、そのイエス様の時代から次の使徒行伝のその教会の時代にこの時代をつないでいるんですね。それがヨハネ福音書の位置だと思います。それと同じように申命記というのはこのモーセの時代から次のそのカナンの場所でのイスラエル民族の定住時代へとこの時をつなぐのです。というところで、テキストの全体から見た位置確認ということはそこまでにしておきます。本文に入っていきたいと思います。まず11節。いきなり、私が今日あなたに命じるこの戒めという表現が出てまいります。この命じられている戒めとは、他の類似の箇所をいろいろ参考にしていきますと、この6章とか11章などに代表的に見られるんですが、その唯一の神ヤーウェをひたすら愛しなさいという、このいわゆる申命記の根本命令を指しているんだなということがわかります。イエス様がよきサマリア人の例えの中でルカの15章に載っております。あの時イエス様は律法学者に、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができますかと質問されているんですね。その質問に対してイエス様は、律法には何と書いてあるか、反対にその律法学者からこの申命記の言葉を引き出させているんです。そのことを私たちは思い出します。その根本命令をモーセが今日あなたに命じるというのです。今日と言っているわけですから、言うなればモーセが現在の生きた語りかけとして読者にそう言っているわけです。この根本命令は難しすぎるものでもなく、遠く及ばぬものでもないと言っています。この難しすぎるものでもなくと訳されていますけれども、この難しいという言葉がですね、 この知恵文学に特有な表現なんです。まあ、知恵文学というのは、まあ、古代オリエント世界における、まあ、いわゆる国際的な文学活動によってできた、特定のグループによる文学なんですけれども、旧約聖書では箴言とか呼ぶ記とかコヘレトの言葉とか、あるいは詩編の一部などがそのジャンルに入ります。カトリック聖書は旧約外典をちゃんと旧約聖書の中に入れておりまして、メイシラの知恵とかソロモンの知恵なんていうのがあるんですが、そういうものも知恵文学です。そうした知恵文学に属する書物にこの難しいと訳されている言葉がたびたび出てくるんですね。場合によっては不思議なというふうにも訳されます。つまり知恵というのは誰にでも解放されているものではなくて、知者とか賢者とか呼ばれるその一部の専門家のものであって、まあ、言うなればこのインテリの独占物だという考え方がこの難しいという表現には含まれているんです。で、新明期の今日のテキストはそういう考え方にノーを言っているんですね。唯一神ヤーウェをひたすら愛せという根本命令は万人に解放されているんだよと主張するんです。遠く及ばぬものでもないという表現が出てきました。でこれもその後続くその12節と13節で具体的な比喩として示されます。ちょっと読んでみますね。12節と13節、12節がこう書いてあります。それは天にあるものではないから、誰かが天に上り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるのだが、というには及ばない。つまりこの言葉は知恵文学の考え方と比較するように書かれているわけです。例を挙げますと、この知恵文学の一つ箴言、この書物の30章の3、4節にはこういう表現が出てきます。知恵を教えられたこともなく聖なる方を知ることもできない、天に上りまた下った者は誰か。で、そういう表現を見ますとコントラストはよりはっきりとしていきます。そして13節、海の彼方にあるものでもないから、誰かが海の彼方に渡り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるのだが、というには及ばない。で、これも同じですね。遠く海外へ行ってこの新知識を仕入れてくることは昔も今も一部の人の特権なんです。このように知恵が天の上や海の彼方に隠されていて人が容易には近づけないのに対して、新明期のこの根本命令はそれは遠いものじゃないっていうんですね。一般の人にとっても秘密の知恵なのではなくて、それは万人に開かれている真理だ。これが新明期の主張です。14節には今日の説教題に取り上げましたように、 御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができるとあります。知恵文学の考え方とは違って、申命記は、御言葉はあなたのごく近くにあると言います。一般の人が近づけない秘密の知恵ではないという主張です。で、さらにはその言葉が、あなたの口と心にあると念をしています。そういえば、六章五節の根本命令に続く六章六節で、ですね、これらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返して教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も起きている時も、これを語り聞かせなさい、と言っています。イエス様が律法学者に引用を引き出した、その次の部分です。で、これは日常生活の中で、いつも意識していなさいという指摘だと思います。一部の専門家だけでなく、誰もが心に留めて自分の口で話すことができるという意味です。とにかく申命記にとっては、信仰の時は現在であり、今日なのです。そういう形で信仰の言葉が、いつも現在の語りかけとして、ごく近くにあるのです。さて、先ほど、ロマ書の十章の五節から十三節を新約の言葉として、一緒に読みました。で、この箇所はパウロが、彼独自の形で、この申命記の30章の11節から14節を引用している箇所なんです。パウロはモーセの言葉を言うなれば、イエス・キリストへの信仰につなげているんですね。ロマ書10章5節で、モーセの言葉の中に、律法による義のあることを、レビ記を引用しながら、そこには信仰による義もあるんだ、というふうにパウロは言うのです。で、パウロの立場はあくまでも、この信仰義人ですから、その立場から、彼が申命記に、批判的な解釈を加えたのだと見ることも可能だと思います。パウロはですね、申命記30章12節について、天に昇るというのはキリストを引き下ろすためだと言っています。変な言い方ですから、ちょっと意味が分かりにくいんですけれども、おそらくその意味は、キリストこそが知恵なので、知恵であるキリストを天上に探し求める必要はないよ、ということではないかと思います。そして、申命記30章13節については、海の彼方という言い方を底なしの淵と彼は言い換えているんですね。で、知恵であるキリストを黄泉にまで下って探し求める必要はないということだと思います。まあ、いずれにせよ、それはパウロ個人の、独自の解釈ですから、私たちとしてもそれを参考にさせていただきますということで良いと思います。 で、新明記では基本的に立法はまだ実行可能なものとして捉えられているんです。これは確かだと思います。でもパウロはそうは理解していないですよね。自分は端から端まで立法を守ろうと思って努力したけども、やっぱりできなかった。で、彼は告白してるんですから。だから、その立法が実行可能なものかどうかという点では、この新明記とパウロの立場は根本的に異なっていると思います。パウロはロマ書の10章8節から本論に入っていきまして、新明記の御言葉はあなたのごく近くにあるという部分を引用しまして、言葉が近くにあるというのは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのだと説明しているんですね。で、これは敬重に値する言葉だと思います。信仰の言葉は常に生きた語りかけとして誰もが聞くことができる言葉だからです。まあ、パウロは例によって、まあ、かなりしつこくこの信仰の義を論じるんです。でもついには宣教の言葉にたどり着いたということでしょう。私たちはキリストの復活後、キリストの言葉を遠くに探しに行く必要はありません。キリストの言葉は秘密の言葉ではなく、誰にでも近づける信仰の言葉です。私たちは神様からの語りかけとして、生きた語りかけとして宣教の言葉を誰でも聞くことができます。文字通り御言葉はごく近くにあるんです。信仰の言葉が口にあり心にあるというのは、このパウロの十章九節の表現に従えば、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者のうちから復活させられたと信じることです。イエスが主であるという告白は初代教会の中でも最も古い信仰告白だと言われています。神がイエスを死者の中から復活させられたというのは信仰者の証言ですね。復活の証人として人たちもそれは真実だと証言している一つの告白です。それを初代教会の証人たちは自己存在をかけて証明していきました。ローマ帝国から命に関わるような圧迫を受けても彼らは広まなかったのです。まあ、パウロの言い方っていうのは少々わかりにくい理論でありまして、そのつなげ方もちょっと強引かなと思える点はあるんですけれども、私たちはパウロがこの新明記とイエス様の接点を一つ示してくれたということには感謝すべきだと思います。パウロは新明記から解き起こして、イエスが主であるという告白は信仰による義を示す信仰の言葉であるということを私たちに教えてくれているんです。 イエス様は、人が不真実である。それは罪です。それをそのまま受け入れてくださって、その立場を自分で引き受けてくださったんです。私たちがイエス様を主というふうに呼ぶのは、これを義として自分のものとされるという意味で主なのです。御言葉は不真実な人間に対して示された神様の真実です。私たちは誰でもイエス・キリストと出会い、彼が人間の不真実を受け入れて、人を癒す神様の真実の愛のうちに招いてくださることを体験できます。どうぞ、一人でも多くの方が、この信仰の体験をされるようにと願っています。主の名を呼び求める者は、誰でも救われます。お祈りします。神様、新明期の位置と新明期的な歴史の意味に触れることができて感謝です。新明期が神の愛と神への愛を示す重要な書物であることを確かめました。イエス様が新明期をたびたび引用され、信仰で最も大切なことを教えてくださった記事を思い浮かべています。またパウロが新明期から信仰による義を導き出している点にも学ぶことができました。神様の愛と神様への愛と隣人への愛に私たちが生きるように導いてください。私たちの信仰を強くしてください。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の141番、主よ我が助けよを歌います。
主よ我が助けよ、一
どうぞ。